聖書に記されています神様の御言葉に聞きましょう。はじめに詩編126編1節から6節までを朗読いたします。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。その時には国々も言うであろう、主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。私たちは喜び祝うでしょう。主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように、私たちの囚われ人を連れ帰ってください。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は、束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。次に、新約聖書マタイによる福音書7章の7節から12節までを朗読いたします。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このように、あなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は、求める者に良いものをくださるに違いない。だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。以上であります。
求めなさい、そうすれば与えられます。この御言葉は、これまで何度も聞いたことがあるかと思います。求めよさらば与えられん。時としてこの言葉は社会の中でも使われることもあります。でも多くの場合、少し違った取り方で理解されていることもあります。例えば、求めていけば報われるものだとか、一生懸命目標に走り続けていけば競争に勝ち取ることができるというような、知った激励の中で使われることも多いのです。私たちはいつも社会の中で何かを追い求めて生きています。これはある人にとっては社会的な地位でしょうか、あるいはより自分を大きくするためでしょうか、あるいはお金でしょうか、健康でしょうか。中にはこれらのことが叶えられることを売り物にしている宗教施設もあり、年の初めには 多くの人が押し寄せています。しかしながら、私たちのこの社会は、この中で求め続け、勝者になったとしても、さらにその勝者はまた次の戦いの中で戦いが始まります。そしてやがて疲れ果てていきます。私たちの人間の営みはこのようにいつも社会の中で競争し勝ち抜いていくことが求められているのです。その中で多くの人は負けて疲れ果てていくのです。これが現代社会の一断面です。人間の社会のみでなく地域もさらに世界の国もこの競争の中にあり、やがて戦争につながっているのです。残念ながら現在の姿は一人一人の人間のありようから国に至るまで滅びの罪の中にあるのです。このような中で改めてイエス様の求めなさい、そうすればという御言葉を聞いていきたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられますという御言葉は、求め続けなさいや熱心に祈り求めなさいという意味で語られています。そしてそうすれば与えられますというのです。しかしながら、私たちの毎日のふつつかな祈りの中でも、実際に与えられないなあというつぶやきや不安があるのではないでしょうか。イエス様はそういう私たちの思いをご存知なのです。さらにこのように不安の中にある私たちにイエス様は探し続けなさいと言われるのです。イエス様は私たちに神様の御旨を探し続けるように言われるのです。祈り求めても与えられないことには、それは神様の深い理由、神様の御旨があるのです。その中であえて神様の御旨を探しに、私たちが動き出すことを求めておられるのです。クリスマスの出来事を最初に知らされたのは、名もない羊飼いたちでした。ルカ福音書2章に、天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちはさあ、ベツレヘムに行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の身子を探し当てたとあります。このように貧しい羊飼いたちは天からの御声という神様の御旨に触れ、主の出来事を尋ね求めて動き出したのです。今、教会は多くの教会で礼拝出席が減少しています。私たちの人生にとって探し求めても見つからない。祈り求めても神様の御旨がわからない。深い悲しみや闇に出会うことがあります。今その不安の中におられる方もあるかもしれません。ヨハネ福音書16章に、あなた方にはこの世で苦難があると言われるのです。教会につながっていればすべてうまくいく、ハッピーというのではないのです。むしろどうしてなのだろうかと理解できない深い悲しみに出会うことがあるのではないでしょうか。本日読んでいただきました旧約聖書の詩編126編にあるように、涙とともに種をまく体験をされたことが多くの方にもあるのではないでしょうか。 昨年12月に市内の教会で協力して市民クリスマスをこの音楽協会で74名の方たちと開催しました。メインゲストとして岐阜ダルクの人たち27名を招きました。岐阜ダルクの人たちは薬物依存症の自助グループの人たちです。アルコールや違法薬物で病院や刑務所行ったり来たり、その中で懸命に生きている人たちが多くおられました。今の社会から阻害されがちなそのグループの人たちのコーラスはとても感動しました。心に響くものがあったのです。探しても探しても神様の御旨に出会うことができない時がありますどうしたらいいのでしょうか。イエス様はこういう時があると言っておられるのです。この時イエス様は門を叩きなさい、門を叩き続けなさいと言われるのです。求め、さらに探しに出かけても見つからない。それは、この時は門が固く閉ざされている時なのです。門は内側から固く閉ざされています。内側からその門に貫抜きがかけられているのです。これでは開くことはできません。私たちのできること、それは門を叩くことしかできません。どうしてなんだろうと扉を叩き続けるのです。この時門は内側から開かれるのです。私たちは叩き続けることが必要なのです。愛する私たちが叩き続けているのにどうして開けてもらえないのかと思うのですが、そのことが9節から11節に記されています。お腹を空かしている我が子にパンの代わりに石を与えるだろうかとあります。当時のパンは石のように固く、見た目は石に似ていたと言われています。また魚が多く取れるガリラヤ湖では蛇に似た魚も取れたようなのです。悪い親であっても自分の子にパンの代わりに石を与えるようなことはしない。まして天のお父様は求める私たちにパンの代わりに石を与えることがあるだろうか。固く閉ざされている門、この今のこの時は神様の時なのです。愛する我が子のためにこの時が必要なのです。しかしながら大きな苦難を前にして固く閉ざされた門を叩き続けることもできない現実に出会うことがあります。昨年の信徒の友の2024年の3月号ですが、マザーテレサの記事がありました。読まれた方も見えるかもしれません。そこに次のように書いてありました。私は驚きを持って読みました。それは、信仰の闇は希望の光にというマザーテレサの言葉として記されていました。私の中に恐ろしい闇があります。それは実は神は存在しないのだということの痛みです。これはマザーテレサらしからぬ心情が吐露されていました。彼女はこの神から見捨てられたと感じるほどの信仰の闇の苦しみを11年経て、やがてこのように語っています。 私はこの闇を愛することができるようになりました。なぜなら今の私の抱える闇と痛みはイエス様が地上で味わった闇と痛みのほんの小さな一部分でしかないと信じることができるようになったからです。と書かれていました。さらに私は今も記憶にある本があります。それは1980年頃、教会の中で広く読まれた本で、アン・イスクのたとえそうでなくてもという本です。皆さんの中にも読まれた方もおられるかと思います。戦時中に神社参拝に抵抗したクリスチャンの信仰の記録です。このたとえそうでなくてもの本の名はダニエル書3章から取られています。時の王ネブカドネザルの偶像礼拝に抵抗したダニエルの告白のところです。火の燃え盛る炉の中に投げ込まれても私の神様は必ず救い出してくださいます。たとえそうでなくても私は王の偶像を拝むことはいたしませんと告白したのです。私たちはイエス様の十字架と復活を通して今日を歩むのです。私たちはイエス様によって生と死は一つにされたのです。私たちは今疲れ悩みを持って生きています。でもその中で祈り求めていきたいのです。なぜどうしてなのですか。神様の御旨はどこにあるのですかと問い続けていきたいのです。神様はお腹を空かしている愛する我が子に石を与えるはずがない。そしてその中で神様の御旨を聞き取っていくのです。開かれない門は私たちがどれだけ叩いても開かれることはありません。門は内側の貫抜きを外すことしかできないのです。叩いてもなかなか開けてもらえない門、ここに今日の大切なメッセージがあると思います。今祈祷会ではイエス様の十字架の箇所を学んでいます。イエス様はもだえ苦しみ十字架の道を歩まれました。神の子なら十字架から降りてみよと罵られ、その中でイエス様は十字架につけられ死んで墓に葬られたのです。ところが三日目の朝、墓の前の大きな石は取り除けられ復活されたのです。内側からの貫抜きは外されたのです。私たちは毎週の礼拝でこの十字架と復活の御言葉に出会うのです。ピリピ書2章にあるようにイエス様の十字架は十字架の死に至るまで従順であられたのです。このため神は御子を復活させられたのです。根気よく門を叩き続けていくとき開かれていくことをイエス様は自ら示してくださったのです。これが父なる神様の御心なのです。ヘブル書11章に信仰とは望んでいることを確信し見えない事実を確認することだと述べています。私たちが叩いている門はイエス様の御旨を尋ねる門なのです。 私たちは泣きながら苦しみながら叩くもんはイエス様の十字架に至るもんなのです。私たちは単なる壁を叩いているのではありません。わけのわからない門を叩いているのでもありません。今は閉ざされている門の向こう側には私たちを愛してくださっているイエス様がおられるのです。そして私たちは十字架の恵みを受け、その恵みを共に分かち合うことをイエス様は私たちに進めておられるのです。イエス様が私にしてくださったように隣人に心から仕えるのです。十二節に、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。私たちの体にはすでに一人一人体の中にイエス様の聖霊をいただいているのです。そしてその聖霊は神様の御業を表したいと内なる御霊が欲しているのです。しかし私たちの罪ある肉体がそんなことはできるはずがないと塞いでしまっているのです。第一コリントの6章に、あなた方は知らないのですか？あなた方の体には神からいただいた聖霊が宿っていると書かれています。神様の深い愛に出会った私たちはこれまでと違った道を歩み出すように進められます。マタイ福音書にイエス様の誕生に出会った東方の博士たちはこれまでと来た道と違う道を帰っていったと記されています。十字架の恵みを受けた私たちは自分を大きくする生き方から隣人に寄り添う生き方へと変えられていくのです。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者であるとあります。神様の愛に触れた喜び、これを私たちは他の人に伝えるようにイエス様は勧められるのです。あなたもそのようにしなさいと、信仰の応答として感謝して主と隣人に仕えていくのです。主と隣人に仕えることを通して恵みは増し加えられていくのです。私たちは天のお父様からの祝福されて、地域や家庭に押し出されていくのです。私たちは今、この世では悩みや苦しみがあります。泣きながら種をまく人がやがて、喜びの歌と共に、借り入れる体験を共にしたいと思うのです。涙が多いほど喜びは多いのです。求め、探し、門を叩くことの多かった人ほど出会った時の喜びが大きく、またやがて人と深くその人に思いを寄せていくことができるのです。求めなさい、そうすれば神様の御旨が見つかるのです。私たちは今日もイエス様の御旨を尋ね求め、イエス様の愛を受け隣人に仕えていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、主の日礼拝を守ることができ心から感謝をいたします。イエス様は今日も私たちのために取りなしてくださることを感謝をします。私たちはさまざまな恐れや不安に圧倒されています。でも必ず私たちをその死からまた贖い出してくださるイエス様を信じて歩もうとしています。どうか私たちを生きづらさのある人たちに寄り添い、私たちを守ってくださるという信仰に立ち、祈りと祈り行動し使えるものとしてください。大垣荒尾教会で奉仕をされている有賀先生と 大垣荒尾教会の方たちをお守りください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。